おはようございます。一言お祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、あなたの大いなる御名を崇め感謝申し上げます。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強めてください。聖霊様が共にいて助けてくださるように、また聞く一人一人の心を開いて、今日も教会の主であられるあなたご自身が、また聖霊様が一人一人に語りかけてくださいますように、一人一人が信仰によって受け止めることができますように、導き助けてください。このお祈りをイエス・キリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。私が、新学生の時に、新学生の時っていうのは、21の時になりますけれども、関西の神戸にあります関西聖書神学校というところに今入ったわけなんですが、毎年5月に詩話聖会という、聖会という名前のついた集会がありました。今で言うと修養会のようなものでありましたが、全国からですね、多い時に500人ぐらい集まっていました。で、学生たちはその人たちの宿泊から食事の世話とかをしなければなりません。で、私は食事係ですねになりまして、そんなに得意じゃないんですけれども、食事係になりまして、その来た方たちの朝昼夜の食事の準備を他の学生たちと一生懸命に用意いたしました。で、500人というのは全体の人数なんですけれども、食事をする人は多い時で250人ぐらいだと思います。で、昔ですから炊飯器でご飯を炊くわけではなくて、釜でです、大きな釜が3つぐらいありましてですね、薪で、ご飯を炊いておりましたし、それなりに人数が多いということはですね、大変な苦労いたしました。皆さんは今までですね、何人分ぐらいの食事を用意したことがあるでしょうか。家ではね少ないでしょうけども、教会になると20人30人とかの食事を用意しなければなりませんけれども、100人単位のそういう食事の世話をするということはよっぽどめったにないかと思いますけれども、さて皆さん、今日の箇所でありますけれども、イエス様が、少年が持っていた5つのパンと2匹の魚を用いて5000人以上の人たちのお腹を満たした。お腹を空かしてた人たちを満腹させることができたっていう驚くべき奇跡が記されてあるところであります。今日はまたヨハネの福音書における4番目の印となります。ずっと私たちはイエス様がなさった奇跡の出来事を見てきましたね。4番目の奇跡となります。で、この奇跡はマタイの福音書、マルコ、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書、4つの福音書に書かれてある唯一の奇跡です。イエス様が十字架にかけられたこと、蘇ったこと、4つの福音書はもちろん記しておりますけども、その他で4つの福音書が書いているっていうのは、この5つのパンと2匹の魚を持って神様が人々を養ったっていうこの奇跡だけです。ですから、ある意味においてこの奇跡っていうのは特別な奇跡と言っていいかと思います。 同じこと取り上げていますけれども、よく読んでいきますと、ヨハネの福音書しか書かれてないことですね、もういくつかあります。それを今日皆さんに3つ紹介したいと思います。一つは、弟子たちの信仰というものを試されているということです。これはヨハネ以外の福音書には書かれていません。二つ目は、少年が弁当を持っていたというのはヨハネの福音書しか書かれていないんですけれども、まあ、そのことと、イエス様がですね、直接その少年から受けたパンをみんなに与えたという記事が書かれてあります。他のところは弟子たちが配ってみんなが満たされた。ヨハネはそこを省いて、イエス様が直接一人一人に与えたというような表現で書いていますよね。例えば6章のですね、11節がそうですよね。座っている人たちに分け与えられたと、イエスが分け与えられたというふうに書いた。ここにも実はメッセージがあります。そして3つ目は、この奇跡はイエス様が神の子であられるということの印であったということです。いや、まあ、結論を言ってしまいますけども、この奇跡はイエス様が命のパンであられるということを教えたところの奇跡であったということです。はい、まあ、そういう、3つの違いが、あります。で、まあ、1つずつ見ていきましょう。場所はどこでなされたかというと、ガリラヤ湖というところのベツサイダっていう本当に田舎の村でありました。静かなところであったようでありますけども、ベツサイダでその出来事が起こりました。私たちの聖書を読むと、テベリア湖っていう名前もついてたとありますが、これはローマ皇帝のテベリアっていう人がおりまして、その人を記念して町の名前と湖の名前がこのように付けられたと言われております。私たちどちらかというとガリラヤ湖、イエス様の弟子たちがそこで漁師をしてたあの湖でありますけれども、そこの別サイダというところでありました。そこに多くの人たちがイエス様のところにやってきたのであります。イエス様の教えを聞くというよりは、病気を治してもらいたいということの方が強かったようでありますが、イエス様のところに、たくさんの人がですね、来た。人数的には男性だけでも5000人、いや、子供や女の人を入れるともっとなったでしょう。ある人は1万人ぐらいいたんじゃないか。1万人も集まる場所があったの？日暮で1万人集まるところってありますでしょうかね。なかなかないです。1万人ぐらいの人たちが、ちょうど季節は3月か4月の春頃で、草がこうね生えましたところで、みんな座ってそこでイエス様の話を聞いてたのだと書いてありますけども、そのくらいの人たちがいました。そこでいろんなことが行われたでありましょう。さて、日が暮れて夕方になってきました。食事間であります。皆さんは夕食は何時に食べますか？まあ、だいたいね、5時から6時とか夕方になったら食事を普通の方たちはされるでありましょう。まあ、そういう時間帯に来て、いや、その時間も過ぎてしまって、しまっておりました。過ぎておりました。ヨハネ以外の福音書では弟子たちが心配して、イエス様は先生、みんなめいめい帰らせて食事を取るようにしてくださいと言いました。イエス様はその時に、あなた方が何か与えなさいっていうところがあるんですけども、今日の箇所はですね、そういうことも省いておりまして、イエス様が弟子の一人ピリポに どこからかパンを買ってきて、どうぞ見てください、書いてますよね。どこからか、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと、イエス様の方からピリポの方に声をかけております。でイエス様はそのように言ったのはピリポの信仰を試すためだというのが五節に書かれてあります。六節に書かれてあります。何を試す？信仰を試す。イエス様により頼むかどうかという信仰を試すためであったということであります。でピリポは何て答えているかというと、計算をしております。計算、めいめい少しずつ食べるにしても200デナリのパンでは足らないでしょう。足りません。これ、説明しないとわからないでしょう。200デナリのパンがあっても、足りません。1デナリっていうのは当時の1日の賃金の金額を表しました。今一日私たち働いたらどのくらいの収入になるでしょうか、まあ、時間給とかあるでしょうけれども、まあ、例えば一日働いて当時ですよ1000円ぐらいとしますよね。5000円ともっとすごくな、まあ、それでも1000円にしてもですよ20万ぐらいのお金になる。20万だけでもすごい数金額になるじゃないですか、まあ、もちろん1日の賃金を2000とか3にたらもっとその2倍3倍になりますが、まあ、1000円ぐらいにしてもそのぐらいの金額になる。それでも足らないとピリポは答えております。皆さん、ピリポという人は大雑把な人ではなかったと思うんですね。ちゃんと計算をするところのできる実務的な人、まあ教会で言ったら会計をできる人のような人であったように思います、ね、教会の会計も大体では飽きませんよね。ちゃんと予算を立ててちゃんとやっていかなければなりません。この人はちゃんと計算をして、そして無理です。不可能です。まあ誰がやっても計算しても大丈夫だという答えにならない。数字で計算していくとそれは不可能です、無理ですという答えしか出てこないと思うんですよね。ある意味彼は常識的な人でありました。次にアンデレっていう人がこう言っています。少年が5つのパンと2匹の魚を持っていますけれども、この大勢の人々では何になりましょうか。計算じゃないけども彼ももう考えてみても5つのパンと2匹の魚でこんなに多くの人たちに行き渡ることができましょうか。無理です。なんか先週のお話もそんな話でしたね。38年間も息子が、38年間もね、体の不自由な人がベテスダの池においてイエス様が治りたいのかって聞いた時に半分信じれなかったっていうところがありましたけれども、ピリポもこのアンデレも二人の弟子はあれね、常識人の考え、無理です、不可能です、できません。さあ、彼の問題は何だったんでしょうか。そこにいるイエス様を計算に入れなかったということではないでしょう。 イエス様が働いてくださるということを計算に入れていなかった、信じていなかったということではないでしょうか。私たちが皆さんいろんな難しい問題にぶつかった時に、不可能なことに出会った時に、計算して無理です、不可能です、できませんということになるでしょうけれども、イエス様を計算に入れてください。イエス様を信じて委ねるということをしてください。はい、まずそのことを教える点であります。次に少年のことと、このイエス様が奇跡をなさったこの出来事を見てまいりたいと思います。皆さん、5つのパンと2匹の魚、どういうパン、どの魚想像されます？柔らかい美味しいパンだったと思いますか？そうじゃないですね。薄っぺらく硬い、まあ、パンケーキのような大きさで、そして、まあ、薄くて硬いパンですよね。そんなに、美味しいパンではあります。魚も乾かした、干した魚でありました。この弁当は貧しい人の弁当であったと言われています。金額にすればわずかです。200デナリと比べるならば本当にわずかな金額になったことでありましょう。私はイエス様がこの5つのパンと2匹の魚を主に感謝して、そしてそれをこう配ったことによって、多くの人が満たされた、いや12カゴに残った、この奇跡思いますときに、イエス様はこの少年の弁当がなくてもできたんだろうと思います。奇跡を行うことができたと思います。そう思いません？水をブドウ酒に変えたイエス様、37年8年間も苦しんでいた人を言葉によって癒された。イエス様は何かがなければ、人間が何か差し出さなければ何もできないという方ではなくて、何でもできる方だったと思います。でもイエス様はいつも人を用いられます。人が捧げるものを祝福しようとしておられます。少年が、ね、捧げたわずかなものです、とに足らないものです。でもイエス様はそれを祝福して、多くの人を満たし、12カゴほど余りが出た。すごいですね。さて、先ほどのですね、皆さん、イエス様が直接与えたということを申し上げましたが、それは私はイエス様しか与えられないパンであったということだと思うんです。イエス様しか与えることのできないパンであった、そこをヨハネは命のパンであるということに置き換えていくんでありますけれども、イエス様しか与えることのできないパンであったということを教えているのではないでしょうか。そして12カゴ いっぱい余りが残ったということは、神様の恵みというものは本当に豊かなものである。イエス様が私たちに与える恵み祝福というのは、余りが出るほどの恵みであり祝福であるということを教えているのではないでしょうか。イエス様は少しでも無駄にしてはならないように、一つも無駄にならないように集めなさいとおっしゃって、この記事もヨハネだけの記事であります。ヨハネだけが記しているイエス様の言葉です。一つも無駄にならないようにしなさい。神様の恵みを無駄にしてはならないということも教えるところであります。皆さん、イエス様はこの余ったパンをどのようにしたと思います？イエス様は貧しい人たちにもそれを分け与えたのではないか。そこにいなくて食べれなかった人たちにもそれを用意されたのではないだろうかと思います。神様はいろんなことをおっしゃれば、どんな小さいものでもイエス様の手に委ねていくならば、明け渡していくならば、神様は本当に何十倍もさらに祝福してくださるお方だということを私たちは覚えたいと思います。さて、もう一つの点を見ていきたいと思います。神の子としての印であったということですよね。14節と15節を見ますと、人々はこのような反応したとこう書いてあります。イエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だ。昔からモーセのような預言者が現れるという預言が書かれてありまして、自分たちを救ってくれる方はモーセのような預言者だというふうに考えていました。彼らはイエス様を政治的なメシア、苦しみから解放し自らが王となって支配してくれるところのメシアというふうに受け止めてたように思われます。イエス様を正しく理解していなかったと思います。王に立てようとしたって書いてますよね。王にしようとしたイエスを、でもイエス様はそうしなかった、任せなかったと聖書は記しております。皆さん、今日私たちが学びたいことは、イエス様は肉体的な必要を満たしてくださる方だけではなく、霊的な必要を満たしてくださる方でもあるということです。それが命のパンである。人々は飢え渇いておりました。それにイエス様はパンを与えました。みんな満たされました。霊的な渇きにおいても同じです。霊的な飢え渇きに対してイエス様は私たちに命のパンを持って満たしてくださる方です。あふれるほど祝福してくださる方であります。この6章のですね、後で読んでいきますと、 いろんな話がこう展開されていきますけども、そこで学ぶことはイエス様の私は命のパンであると語っていることです。ちょっと見ましょうか、33節、35節ですね。35節にイエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。6章の48節、私は命のパンです。あなた方の先祖たちはなのでマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です、と言われております。私は命のパンです。皆さん、今日朝食事をされてきましたか？パンでしたか、ご飯でしたか、まあ、パンの人も多いかと思うんですけど、でも、まあ、美味しいパン、柔らかいパン、でもそのパンによって私たちは元気を、命の源を、命のその伸ばすために必要なものです。パンはなくては生きていけません。イエス様もそのようなお方です。イエス様は多くの人たちを養ったように、世界の人たちを養うことができます。命のパンだからです。イエス様しか与えることができないパンだから。そしてイエス様のパンは永遠の命を与えれば、私を信じる者は永遠の命を持つことができるのだとイエス様はおっしゃいました。はい、今日私たちは3つのことを学びました。弟子たちへの試み、そして少年が持ち上げたこと、イエス様ご自身が分け与えていったこと、そしてこの出来事は私たちはただイエス様が奇跡を行ったということだけではなくて、命のパンであることを示しなられた奇跡であったということを覚えていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ヨハネの福音書を通してイエス様が私たちの霊的な必要、罪の許しや、また永遠の命という霊的な必要をイエス様ご自身が与えてくださるお方であることを学ぶことができました。神様、どうかこの命のパンをいただいて、罪の許しやまた永遠の命を受けることができるように、すでに受けている方たちもさらに確信して歩んでいけるように導いてください。ここに集う方で、まだ神様のことやイエス様のことがわからない方々いると思いますが、どうぞイエス様を信じるならば罪が許されて永遠の命を得ることができるということを信じることができるように、神様が導き祝福してください。今日から始まる一週間の歩み、お一人の信仰が強められ、それぞれのところで使わされたところでイエス様を証しすることができるように用いてください。今日来れなかった方々、病んでいる方々もおられます。 どうぞそのような方々の病を癒し、どうぞその信仰を強めてこの1週間もお守りくださるようお願いいたします。コロナも依然と広がっておりますが、みんなが今まで以上に気をつけながら、そのことを思いながら、どうぞ周りの人たちのことを思いながら十分気をつけて臨んでいけるように助けてください。
早く
収束へと向かいますように信じてお願いをいたします。必ずあなたは収束させてくださって、みんながまた希望を持って主よ歩んでいける日が来ることを信じております。あなたにこそ望みがあります。あなたに期待して歩んでいけるように助けてください。このお祈りを、感謝と祈りをイエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。